こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。3月3日はひな祭り。私は男ばかりの家族だったのであまり縁がありませんでしたが、ひな壇に飾られるひな人形、さすがに目を見張るものがありますね。さて今日は日曜日、美濃辰弘先生とともに今日も聖書遊覧バスに乗せていただいて、旧約聖書の詩編の旅路をたどってまいりましょう。
皆さんご機嫌いかがですか。東京の淀橋教会の牧師の峰野です。こうして本年も1月を過ぎ、2月も終え、そして3月を向かいましたね。東京も寒さの厳しい日々が続いていましたけれども、しかしながらその中にも春を感じる、そんな暖かい日もこの混じりながらこのところの数日を過ごしております。皆さんのお住まいの地域ではどうでございましょうかね。皆さんと共に今日も詩編を紐解きながら、また聖書遊覧バスの旅を続けましょう。詩編の旅路、今日はですね、43編、詩編の43編を皆さんともに紐解いてみたいと思います。この43編は42編と実は一つであったんではないかと、こんなふうにさえおっしゃる方もいるほど、よく似た思想といいましょうか、内容がそこに重複して展開されているように読み取れるような詩編なんですね。ちなみに似ているということから言いますと、詩編の42編の中にこういう言葉がありましたね。なぜうなだれるのか、私の魂をなぜあえぐのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと私の神よ、というこういう祈りが記されていました。それは6節でしたけれども、同じように12節にもですね、そのような言葉が記されています。なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと私の神よ。このようにしてこの同じ言葉が繰り返されていますけれども、43編の最後のところにもですね、5節に、なぜうなだれるのか、私の魂よ、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと私の神よと、全く同じ言葉がここに記されているのを見るとき、あ、なるほど、42編と43編は実は一つだったんだなと こんなふうに、おっしゃられる方があることは、ある面では大変、ある面では共感とうなずきをそこに、せざるを得ない、そんな感がするんですけどもね。しかし今も申しましたように、にもかかわらず私はこの43編の中からですね、別の42編で味わえなかったものを味わわされて、今日まで来たんです。ちょっと表現が適切でないかもしれませんけどですね、この43編は神の法廷で審判を待つ原告の詩編、ちょっとうがった表現ですけども、神の法廷で審判を待つ原告の詩編と、まあ私はあえてそんな風に名付けてみたいとこう思っているんです。なぜならば、まず第一節のところにですね、こんな言葉が出てきます。神よ、あなたの裁きを望みます。神よ、あなたの裁きを望みます。私に代わって争ってください。あなたの慈しみを知らぬ民、欺く者、横島な者から救ってくださいと、こういうふうにですね、ここで祈っているんです。まあこれは言ってみれば、この詩人は本当に大きな人生の苦難に直面しているわけです。42編の時に申し上げました通り、そのことの何とか解決を与えられたいとこう願っているうちにですね、思わずこの詩人、詩編の記者はですね、すべてのものの上に立っておられる天地万物の創造者であり、全能者であり、人間を作り歴史を支配しておられる、まあもし公平に人間の歴史、また人間個々人の問題、そうしたものを審判し、過ちなくそれを見届けて裁くことができる、そういうような権能者がいるとすれば、それは神以外ではないと、まあ、彼はそう考えていたんですね。そしてどうか神を、唯一の裁く権能者で終わりになる神を、この横島な、そしてあなたの素晴らしい慈しみ、愛というものをもって人間というものが守られ、愛され、導かれているにもかかわらず、まあそういう神様に対してですね、無本を起こすような生き方、あるいはそういう御心に背いてですね、生きる、人を欺いたり、諸々の横島なことをおしでかして、そして人を苦しめて、その上勝ち誇っている、まあ人生にはこのしばしば悪をなす者の方が栄える、そう見える歴史の一点だけを切り取って見てみますと、そういう不合理なことがありますよね。まあ、まさにこの詩編の詩人はそういうような不合理に直面してるんですね。けれどもですね、彼はいたずらに相手を滅ぼしてください、相手を、神を叩きのめしてくださいと、私が正しいんですから、どうぞそのことを表して、いうような陳腐な、これは祈りではないのだと思いますね。 旧約聖書の新明記の中に出てきますこの裁くということに対する思想、それはですね、裁くのは人間ではないと。本当に裁きうる資格のあるお方は、先ほど申しましたように神以外ではないんだと。自分たちは正しいと思って人を裁くけれども、時に自分も別な面において気づかずに神から裁かれねばならないような、そういうことが起こっているかもしれない自分なんだと、まあ、そういうですね、謙虚な認識というものが根底にあるんですね。そのことがですね、新約聖書の中でまともに出てまいりますのがこの使徒パウロがこの記しておりますローマ人への手紙ですね。彼は旧約聖書についていたいわゆる律法学者であったわけですが、彼はこういうふうに言っています。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。どこに書いてあるのかというと、これが先ほど申しました新明記の32章の35節ですね。復讐は私がすること、私が報復すると主は言われる。だから復讐は神様に任せなさいと。そして善をもって私たちは悪に勝って、そしていよいよ悪に対して善をなすことによって、むしろそこで、勝負する必要があるならば勝負すべきであって、悪に対して、悪をなす、つまり悪を裁くためにこちらが相手をそこで苦しめたり報復したりして悩まし、自分が苦しんだ部分を相手が苦しむように、まあ因果応報と言いますかね、そういうこの復讐刑、応酬、この応報刑、こういうことは神の御心でないんだということがここでは実は根底に言われているんですね。まあましてや新約聖書の光の中でこの旧約のことをもう一遍その正しく読み替えてみるならば、まさしくそういう結論になるのでしてね、ヤコブもこんなことを言っていますね。ヤコブ書の4章というところに、兄弟たち、悪口を言い合ってはなりません。兄弟の悪口を言ったり自分の兄弟を裁いたりする者は律法の悪口を言い律法を裁くことになります。もし律法を裁くなら律法の実践者ではなく裁き手です。律法を定め裁きを行う方はお一人だけです。律法を定め裁きを行う方はお一人だけです。この方が救うことも滅ぼすこともおできになるのです。隣人を裁くあなたは一体何者なのですかと、こういうふうに言ってですね、この私たちが裁くということは、それは律法の道に外れているんだと。イエス様はですね、それこそもっとマタイの福音書のあの三条の水訓の中でですね、有名な言葉をお残しくださいましたね。七章の一節にですね、人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで計り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、 なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのかと、まあ、こういうふうにですね、イエス様は弟子たちに教えになりました。まあですから、裁きは神に属し、人は互いに裁くことをしてはならないと、そういうようなことが生じたのは、神の前に出て神様にその審判を お委ねすべきだと、こういうふうに、まあ、言うんですね。でここで詩編の43編のこの祈りは、私は原告であるところのこの詩編の詩人の祈りであり、神への訴えである。被告になるのは神の前でどういう人かというと、この一節の後半にあるあなたの慈しみを知らぬ民、これは別な訳ではですね、神に不忠実なものという訳になってますね。そして、人を欺くもの、いう時には神をさえ欺こうとするもの、そのような横島なもの、これがまあ被告ですね。ところがですね、このところでですね、大事なことは、自分というものはあくまでも原告で勝利する、自分が正しいから訴えて、そして、相手を断罪してもらう、それを自分ができないから神にしていただくという、そういう実は陳腐なものでないというか、平凡なものでないというか、単純なものではないですね。実はこういうふうに神の前に持ち出して、自分は原告として相手を神様の前に、まあ、訴えて神様のジャッジをしていただくということを提起したその瞬間からですね、実は自分も謝ってるかもしれない、自分は気づかないで自分を正しとしているけれども、実は自分の中にも過ちがあるかもしれない。いや、自分が間違っていたのかもしれないっていう、そういう可能性っていうのがそこにあるわけですね。ですから神の前に審判を申し出るっていう時は、実はものすごく恐ろしいことっていうか、厳かなことなんですね。非常にまた厳粛にして謙虚にならなきゃならないんです。つまりこのことを持ち出した結果によっては、自分の方も裁かれる。神は公平にお裁きになるので、そこで自分が気がつかなくて、そこで訴えていたけど自分の方が実は訴えられるべきものであったと、そういうことだとするならば、それこそ神はそれを文字通り私たちに対して、私たちがそれは過ちだったと、そして被告は無罪、そして原告の方が実に有罪だった、こういうどんでん返しもそこでは起こるんですね。ですから神の前にこの祈りを持って、相手の裁きをお願いするという時は、実は自分というものを神の前にそこで差し出しながら、厳かにその裁きに服するという、そういうですね、自分の首を洗うといいますか、そういうこの考え、これが実はこの根底にあるんですね。ですからこの二節のところでは、あなたは私の神、私の砦、なぜ私を見放されるのですかと、なぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ行き来するのですかと、こういうふうにですね、二節で祈っています。それがわからないんです。神様、私が正しいならどうしてこんな目に遭うんですかと、こういうふうに二節目で神の前に祈ってるんですけども、その三節でいきますと、あなたの光と誠を使わせてください。彼らはというのは、その光と誠ですね、 神の公平な、そういう過ちのない全ての真実を、それを見極める、そうした闇を暴く光ですね。そして神は偽りのない実に真実そのものですね。何者にもっても欺かれることもない。そして全ての欺くものを見出して、それを正す真理そのものですね。どうかそれを使わせてくださいと。そうするならば私をも導き、私を聖なる山、あなたのいますところに私を伴ってくれるでしょう。しかしながら、その同じ光、その誠は、私がもしそれにふさわしくなければ、それこそ私の方がそこでもって失脚し、相手がその神の清きところに、高き山に、神のいますところに伴われていくことになるんだと。そこで神の祭壇に私は近づいて、そしてですね、この今喜びと感謝の生贄を神に捧げようとしていますけれども、さあしかしながら果たしてその結果はどちらになるんでしょうか。そういう自己吟味といいますかね、そういうこれを私たち聖書的には自分の性別といいますか、自分を神の前にそこでもって記憶整え直すという、自分の自己点検をするという、実はこういう祈りがここには込められているということだと思うんですね。しかしながらそういう中でなお神様の前に謙虚になってその審判を待っているとき、自分は神様の御顔を直視でき続ける、そういう自分であるならば、自分の心の中にやましいことはなく、自分のこの成してきたことは神に読みされると。だとすれば、今はどんなに苦しみがあり、どんなに不利益があり、不合理に見えようと、いいじゃないか、神様のやがて必ず正しい裁きがやってくるんだから、自分が正しいことで本当にあるならば、その正しさを貫き、そして打たれるならば打たれて、ただ神を待とうと。大事なことは神の御顔を仰ぎ見続けることができる自分の中に潔白があるかどうかだと。結局勝負は自分の正しさというよりも神の御心にどっちがそうか、自分がそうか相手がそうかということ。自分がそうということであるならば、それならば今どんなに苦しみがあろうと不利益があろうと、黙ってそれはもだえことがあってももだして神を待つべきだと。こういうことがここで実は歌われてるんだということですね。いや、こんなこと話してるうちに時間が来てしまいました。皆さん、中途半端ですけども何かご参考になれば。ではまた来週、ごきげんよう、さようなら。
安かれ我が心よ。賛美歌298番、森山良子さんの歌でした。うなだれることの多い私たちですが、そのすべてを見ておられる方がいるのであれば、心休んで待つことができますね。今日の旧約聖書の旅路は、詩篇43編でした。聖書遊覧バスお話は、東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生でした。お聞きの放送は、HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお、夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。返信用として82円分の切手2枚を同封してください。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。